今朝与えられました聖書箇所ヨハネの手紙ですけれども、この手紙はイエス・キリストの弟子であるヨハネが生涯の晩年に書いた手紙であると考えられております。ヨハネは晩年をエペソという町で過ごしたと考えられております。ですのでこの手紙はエペソの近隣の諸教会に宛てて書かれたものだと考えられております。このヨハネの手紙に限らず、このように新約聖書で手紙が書かれるという場合には、大体の場合教会の中に何か問題が起こっている時であります。例えば迫害の中で信徒たちを励ますために手紙が書かれるということがあります。しかしこのヨハネの手紙においては、そのような教会の外からの問題ではなくて、むしろ教会の中にある問題を意識して書かれたものだと言えます。その問題とは、偽教師と呼ばれるキリストの福音を正しく語らずに違うものにして語っている、その教師が与えている、教会に与えている良くない影響、そのようなものに対してこのヨハネが正しい福音とはこのようなものであるということをこの手紙を通して語っているということです。当時この地域一帯に広まっていた思想にグノーシスという思想がありました。このグノーシスという言葉はギリシア語で知識という意味の言葉ですけれども、知識によって人は救われると説きます。そしてこの思想は、この世界が善と悪でできていて、物質が悪であって霊が善であるという説明をいたします。つまりこの世界にあるさまざまなもの、そして私たちのこの体、これもまた物質ですけれども、それらは悪であって、この人はこの悪の体の中に善なる霊が閉じ込められていて、それが知識を得ることによってその体から救われるというようなですね、教えをしていたそうです。この霊とまた物質というこの対立というのは、聖書の中でもそのように書かれているように思われるところがあるかもしれません。霊と肉といった表現もありますけれども、しかしこのグノーシスの教えというものは、聖書に書かれていることとは似て非なるものである、全く別物であるということができます。それはなぜかと言いますと、聖書では神様はこの世界、そして物質、私たちの体、それらのものを極めて良いものとしてお作りになったと書いてあるからです。神様がこの世界を作られた時、この世界は極めて良かったと書かれています。これは私たちも含め、この天と地にある全てのものは神様の最高傑作というべき神様の良い作品であるということです。そしてこの最高傑作の世界を治めるために、神は人間にこの世を託されたのでありました。ちょうど先週の愛生幼稚園の皆さんの聖書の集いの中でこのことをお話ししました。神様が人間を良いものとして作られて世界を治めさせているということをお伝えしたときに、ある在園の保護者の方が、聖書の中に こんなふうに人間がよく書かれているところもあるんですねというふうに少しですね驚かれたようなことをおっしゃっていました。その言葉ではっと気づかされたわけですけれども、いつも人間の罪というものに関してはよくお話しするわけですけれども、その前にですね、その大前提として聖書の中で人間がどれほど神の目に価値あるものとして作られたか、そしてそのことが書かれているかということについてなかなか伝えられなかったということを反省しております。神様は人間を価値あるものとしてこの上なく愛しておられるということが聖書の中心的なメッセージです。しかしながらこの神様の愛を十分に知るためにはどうしても人間の罪ということが語られなければならないのもまた事実であります。神様が愛のお方であるならどうしてこんなに世の中に悪があるのかという疑問も生じます。しかし聖書はこの世界にあるあらゆる悪は神から出たものではなくてサタンの誘惑と人間の罪から生じているということを聖書において語っています。天地が作られた初めの頃、人間は神と結ばれ神と共に歩んでいました。しかしそこに蛇が現れて、この蛇というのはサタンの象徴ですけれども、最初の人であるアダムの妻であるエヴァを誘惑し、エヴァは神が取って食べてはならないと命じていた木から取って食べてしまいました。そしてその果実を夫であるアダムにも渡したためにアダムもまた食べてしまいました。つまりエヴァもアダムも神の言葉よりも神以外のものの言葉や行動に従ってしまったということです。そしてそのことによって世に罪が入り、その罪によってあらゆる苦しみと呪いとまた死が世の中に入り込んだということを聖書は告げています。その世に神様は一人子イエス・キリストをお使わしになりました。そしてイエス・キリストはあらゆる苦しみを世にあって受け、呪いと死の象徴である十字架にかかられました。それはこのイエス・キリストの十字架とそしてまた復活によって私たち人間が再び生きるようになるためでした。生きるということは神様との関係が回復されて、苦しみの代わりに喜びが、呪いの代わりに祝福が、死の代わりに命が与えられるということです。今朝の箇所には神がどれほど人間を大切に思い愛しておられるかということが、このイエス・キリストが世に遣わされたということを通して書かれています。9節にこのようにあります。神は一人子を世にお遣わしになりました。その方によって私たちが生きるようになるためです。ここに神の愛が私たちのうちに示されました。私たちが生きるようになるために神が一人子を世に遣わされた。それはつまり私たちが生きていない状態であったということです。この場合の生きるということは肉体の命のことではなくて、神と結ばれ神と共に歩む永遠の命である神とつながって歩む生きるということを言っています。十節には 私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛して私たちの罪を償う生贄として御子をお使わしになりました。ここに愛がありますとあります。キリストの命が私たちの罪を償う生贄として十字架の上で捧げられた。それは私たちの先祖であるアダムとエバから脈々と流れ来る負の遺産をイエス・キリストが一手に引き受けて、罪のないお方として十字架の上でご自身の死をもってそれらの負の遺産を処理してくださったということを意味します。そしてこのことは私たち人間をこよなく愛する神の御心でありました。今朝の箇所ではヨハネはそのように神が私たちを愛してくださったのだから私たちも互いに愛し合いましょうと進めています。7節には、愛する者たち互いに愛し合いましょう。愛は神から出るもので、愛する者は皆神から生まれ神を知っているからですとあります。ここには愛の源は神であって、愛する者は神を知っていると言われています。反対に続く8節では、愛することのない者は神を知りません、神は愛だからですと語られています。神の本質、それは愛であって、その愛とは罪のゆえに命を失ってしまった人間をもう一度生かすためにご自分の大切な一人子を苦しみと呪いと死の満ちるこの世の中に送り込む、それほどのものだということがここで語られています。おそらくご自身が苦しむよりも自分の一人子である愛するイエス・キリストが苦しむことの方が神にとって辛いことではなかったかと想像します。しかしそうまでしても人間が生きることを望まれた、神とつながって命を得て、それも永遠の命を与えられて生きる、そのことを望まれた、それほどに神様は私たち一人一人が死ぬことを望まず、私たち一人一人を価値あるものとして見てくださっているということです。そしてこの神の愛は私たちがどんな人であるかにかかわらず一方的に注がれている無条件の愛であります。この場合の無条件とは、私たちがどのような条件であるかにかかわらず注がれるという意味です。そしてこの神の無条件の愛によって互いに愛し合う者こそ神を知っている者なのだとヨハネは語っています。では私たちにとって互いに愛し合うとはどういうことでしょうか。この7節と8節にあります愛するという言葉、愛するものはとあります、愛することのないものはとありますけれども、この愛するという言葉を言語で直訳しますと愛し続けるという意味になります。つまり一度愛して終わりということではなくて、持続的に愛するということです。これは私たちにとって非常に難しいことではないでしょうか。私たちは一時人を愛するということはできるかもしれません。その人を心から尊敬したり、または同情したりして自分を犠牲にしても愛するというようなことがあります。しかし多くの場合、最初の熱い思いは次第に薄れていき、だんだんと自分が思っていたようではない相手の姿、 また何か一つの言葉や出来事がきっかけで相手に対して魅力を感じなくなったり、同情する気持ちが失われてしまったり、そして愛することをやめてしまうということがあります。それは私たちの愛が神の無条件の愛ではなくて条件付きの愛であるからです。相手がこうだから愛する、それは裏を返せばそうでなくなったら愛さないということであります。しかし神様の愛は私たちがどうであっても愛する愛です。それは決して尽きることなくこんこんと湧き出る泉のようなものであります。神様は本来人を互いに愛し合うように作られました。それは愛の源である神からこんこんと流れくる愛が私たちを通して他の人に流れゆくという形でした。しかしアダムとエバの出来事以降、神から離れてしまった人間はこの神の愛の泉からも離れてしまいました。そんな私たちの世の中に神は御子イエス・キリストを送ってくださり、この世に神の愛を豊かに流してくださいました。そしてイエス・キリストを信じる者のうちに神は今も聖霊を通して神の愛を豊かに注いでくださっています。今日の箇所の11節において、愛する者たち、神がこのように私たちを愛されたのですから、私たちも互いに愛し合うべきですとあります。これは7節の互いに愛し合いましょうという言葉よりもさらに強い言葉で、べきという言葉が使われていますけれども、このべきとは義務や負債という意味もある言葉です。神様があなた方をこれほどまでに愛された、だからあなた方もその愛によって愛し合う義務がある、また負債があるという意味です。しかしこの義務や負債というものはあくまで神に対するものであって、相手に対するものではないということは覚えておく必要があります。私たちが愛するその動機は神様が私たちにしてくださったことによるもので、相手が自分にしてくれたことではないということです。お開きにならなくて結構ですけれども、コリントの信徒への手紙2の5章17節には次のように書かれています。だからキリストと結ばれる人は誰でも新しく創造されたものなのです。古いものは過ぎ去り、新しいものが生じた。この言葉は、キリストと結ばれたものは、かつて神が創造されたときに、極めて良いと言われた、その状態に再び新しく作られたということです。神とつながり、まるでカラカラだった井戸の水が再び豊かに溢れ流れるようになった。そして神の愛を流し出すものとされたということです。この言葉を私たちは信じていきたいと思います。キリストに結ばれているなら、誰もが新しく創造されたものとして神の愛を豊かに流し出すことができるということを覚えます。しかし時に私たちは自分自身が、またキリストにある兄弟姉妹がそのようでないと見えてしまうこともまたあるのが事実ではないでしょうか。キリストによって新しく作られたものとなっていても、 そして神がそのように語っておられても、その言葉に疑いやまた疑義を唱えてしまう。それは私たちがキリストによって新しく作られたものとなっていても、これまでの古い自分にとらわれてしまう。そして神の愛を十分に受け取れなかったり、それを流し出すことができなかったりするということがあるからでしょう。しかし互いに愛し合うということは、そのような相手の古い傷や、また囚われている痛みや、そのような相手の囚われているところを互いに許し合いつつ、共にイエス・キリストによる解放へと向かっていく、そのことを指しているのではないでしょうか。神様は聖霊の働きを通して今も創造の技を続けておられます。私たちが心を開いて神の言葉に信頼し、心の内にイエス・キリストを迎えるなら、神様は私たちを日々新しく創造し、キリストに似たものに作り変えてくださると約束されています。やがて天地が新しくなる、その時にこの新しい創造の御業も完成され、私たちは全く安息に入ることでしょう。その時まで私たちが互いに愛し合い続けることによって、私たちを生かすために世に一人子を送られた、その神の愛を証しすることができるように、愛なる神に共に祈りを捧げてまいりましょう。それではお祈りいたします。天の父なる神様、新しい朝をありがとうございます。また私たちを生ける命の泉であるあなたの御言葉の前にお招きくださり感謝いたします。あなたは天地創造の時から変わらずに私たちに対してあふれるほどの愛を注いでくださっていることを改めて今朝覚えることができまして感謝いたします。しかしあなたから離れた私たちは、そのあなたの愛を十分に受け取ることも、また流し出すこともできない現実があることも、また事実として覚えます。そのような私たちのためにあなたは御子イエス・キリストをお使わしくださり、あなたと私たちを、そして私たちと隣人をあなたの愛によって結び合わせてくださいましたことを心から感謝いたします。どうぞ神様、あなたの愛である御子イエス・キリストを私たちが受け入れたときに、私たちは新しく作られて、そしてあなたの愛を豊かに分かち合い流し出す器とされたということを覚えつつ歩むことができますように、兄弟姉妹も私たちがそのようにしてあなたによって新しく作られたものとして共に見ていくことができますように、そして囚われているところがありましたら、そこから解放するされることができるように、共に祈り合うことができますように、どうぞ導いてくださいますようにお願いいたします。尽きることのないあなたの愛をどうぞ私たちを通してこの世に豊かにあなたご自身が明かししてくださいますようにお願いいたします。これらの感謝と願いを私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。